こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。真実の瞬間は、スカンジナビア航空エースの再建を率いたヤン・カールソンが、サービス企業を顧客本位に変えるための経営原理を示したビジネス書である。中心概念は、顧客が従業員と接する短い接点が企業全体への評価を左右するという真実の瞬間である。著者は、当時赤字に陥っていた SS を短期間で立て直した経験をもとに、商品性能、社内の手続き、管理者の都合よりも顧客が実際に経験する価値を優先すべきだと論じる。本書の射程は接客技術に限られない。現場が顧客の問題を解決できるようにする権限以上、全員が共有する明快なビジョン、部門の壁を越えた組織設計を一体の課題として扱う。航空会社の事例を軸にしつつ、顧客接点を持つあらゆる組織に通じるサービス経営の古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、短い顧客接点を企業評価の決定場所として捉える。本書の真実の瞬間とは、顧客が最前線の従業員と接し、その企業がどのような存在かを判断する場面を指す。 SAS では多数の顧客が予約搭乗、案内、手荷物などの過程で社員と接するため、1回ごとの応対は短くても積み重なれば企業イメージを決定づける。重要なのは、接点を広告やブランドメッセージの補助的な実行段階ではなく、戦略そのものが試される場所として扱う点である。顧客は組織図や内部の制約を見ない。待たされたか、説明が理解できたか、問題に責任を持って対応してもらえたかという経験を通じて会社を評価する。したがって、顧客満足の改善は抽象的な標語では進まない。顧客の行動の流れを追い、どの接点で不安、手間、不信が生じるかを特定し、その場で価値を提供できるよう業務を組み直す必要がある。本書は、品質を最終製品だけでなく、顧客が経験する一連の関係の品質として再定義した。次に、顧客に近い現場へ判断と責任を移す権限以上、真実の瞬間を改善するには、最前線の社員が顧客の状況に応じて行動できなければならない。著者は、上層部が全ての例外判断を握る統制型の組織では、顧客の目の前で問題を解決できず、サービスの速度と信頼を失うと考える。そのため、現場への権限以上を単なる人事施策ではなく、顧客戦略を実行する条件として位置づける。ただし、権限を渡すだけでは一貫性を欠く。本社が重視するのは、社員が企業の目標、顧客像、サービスの考え方を理解し、自ら判断できる状態である。現場の自由度と前者の方向性は対立するものではなく、共有された目的があるからこそ両立する。管理者の役割も変わる。細かな指示や承認を重ねることではなく、現場が必要な情報、能力、支援を得られる環境を整えることになる。この視点は、顧客対応を担当部門だけの仕事とせず、組織全体の設計課題へ転換する。さらに、ビジョンを現場の行動基準へ翻訳するリーダーシップ、カールソンの改革では、明快なビジョンの提示と浸透が重要な位置を占める。顧客本位という言葉は広く使われるが、現場の行動を変えるには、誰のどのような移動や課題に価値を届ける企業なのかを具体的に理解できなければならない。本書は、社員に全体像を見せずに個別の業務だけを命じても、自律的で質の高いサービスは生まれにくいことを示す。例えば、各人が自分の担当作業を完了するだけでは、顧客の旅程全体に生じている不便を見落としやすい。対して、顧客にとっての成果を共通の目的として共有すれば、部門や職種を超えた判断の基準ができる。ここでのリーダーシップは、個人の熱意に依存する号令ではない。優先順位を明示し、繰り返し伝え、制度や資源配分もその優先順位に合わせる営みである。戦略を理解可能な言葉にし、日々の接客や業務判断に結びつける点に、本書の実務的な強みがある。そして、官僚的な手続きより顧客価値を生む仕事を優先する。本書は、顧客本位への転換が接客研修だけで完結しないことを明確にする。社員が顧客のために時間と判断力を使うには、過剰な文書業務、複雑な承認、現場から遠い管理手続きがサービスを妨げていないかを見直す必要がある。カールソンの主張は、管理を完全になくすことではない。管理の目的を、統制そのものから顧客に価値を届ける現場を支えることへ置き換えることである。この違いは大きい。内部の報告形式を守るために顧客対応が遅れるなら、組織は効率的に見えても市場への反応力を失う。反対に、必要な情報を現場へ早く届け、顧客の問題解決に不要な摩擦を減らせば、同じ資源でもサービス品質を高められる。本書は、合理化を単なるコスト削減とみなさず、顧客接点に資源を再配分する作業として捉える。この観点により、バックオフィスや管理部門も顧客価値に対する自らの役割を問い直すことになる。最後に、航空会社の再建事例から学ぶ顧客中心の事業定義、シャースの事例で特徴的なのは、 航空輸送を座席や運航の提供として狭く捉えず、顧客が目的地で成果を得るまでの移動経験として考え直した点にある。とりわけ時間を重視する利用者にとっては、機内サービスの豪華さだけでなく、予約の容易さ、定時制、乗り継ぎ、案内の明確さが価値を左右する。本書は企業が自社の都合で作った商品区分ではなく、顧客が何を達成しようとしているかからサービスを設計すべきだと示唆する。この考え方は、特典を追加する競争と顧客にとって本当に重要な不便を解消する競争を区別するのにも役立つ。また、顧客中心主義は無条件に全ての要望へ応えることではない。優先する顧客と提供価値を定め、その約束を実現するために運営組織、コミュニケーションを整合させることである。航空業界に根差した事例でありながら、顧客の目的から事業を再定義する視点は幅広い業種に応用できる。結論として、本書は顧客接点を持つ企業の経営者、部門責任者、サービス設計者、そして現場の自立性を高めたい管理職に適している。小売、金融、医療、宿泊、物流、デジタルサービスなど、顧客が手続きや担当者とのやり取りを通じて品質を判断する領域では特に多くの示唆を得られる。読者は、顧客満足を測定指標や接客マナーだけの課題として扱うのでなく、権限、情報、業務プロセス、リーダーシップを結びつけた経営課題として考えられるようになる。また、自組織の顧客接点を洗い出し、そこで現場が解決できない問題や内部手続きが生む摩擦を点検する実践的な出発点にもなる。本書が同種のサービス経営書と異なるのは、抽象的な顧客第一主義を唱えるだけでなく、航空会社再建という具体的な経営変革を通じてその実行条件を描いている点である。年代を感じさせる業界事情はあるものの、短い接点で約束が検証されるという洞察、そして現場を支える組織を作るという原則は、現在の顧客体験設計にもなお有効である。ご支援いただける場合は、ヤン・カールソン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。